青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは元ラグビー高校日本代表監督で、現在は流通経済大学ラグビー部でアドバイザーを務めていらっしゃる松井秀幸さんです。さあ青木さん、松井さんは一言で言うとどんな方なんでしょうか？
そうですね、やっぱり熱血指導者という感じですね。もうラグビーというもうこのスポーツの分野においては、高校生を素晴らしい選手に育てていくもう名指導者ということですね。
その熱血な松井さん、はい、楽しみにしたいと思います。
はい、
さあ松井さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。
はい、
それではこの後流通経済大学ラグビー部アドバイザー松井秀幸さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。流通経済大学ラグビー部アドバイザー松井秀幸さんです。松井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあまずはですね、今回のゲスト松井秀幸さんのプロフィールをご紹介したいと思います。1961年埼玉県生まれ、日本体育大学の出身。大学時代、大学選手権でチームは準優勝に輝きました。選手を引退された後は指導者として流通経済大学附属柏高校が創立した年度にラグビー部の監督に就任。総部から携わって全国大会である花園に21年連続23回出場という輝かしい記録を打ち立てました。そしてその後、高校ラグビー日本代表の監督に抜擢。日本代表としてラグビーワールドカップや7人制ラグビー、リオオリンピックに出場した代表選手など、トップリーグで活躍する選手を多く輩出していらっしゃいます。選手指導者としてラグビー一筋の人生を駆け抜けてきた松井さんですけれども、今流通経済大学ラグビー部でアドバイザーをされていらっしゃるとのことですが、アドバイザーというのはどういったことをされるんでしょうか？
そうですね、ほぼですね、その学生指導というよりは、ね、指導者の指導、要監督、スタッフ、そういう人たちのですね、いろいろな悩みを聞いたりアドバイスをしたり、それをサポートしているような、そんな形でですね、かかっています。
なるほど、指導者の指導者というポジションもあるんですね。
う
ん、
そうですね。
そもそも青木さんと松井さんはどういったきっかけでお知り合いになられたんですか？
ですね、松井先生の教え子の方のご紹介で、松井先生が私の研修に2018年の確か9月でしたですかね、ご受講くださいまして、そこからのお付き合いです。
はい、だから松井さんが生徒という。
そうですね、最初は受講生として参加くださって、今はもう本当にですね、このスポーツ部会、私たちのこの学びの中のこのスポーツを通してこの指導者を育てていくというところの指導者をまさに今度は今やってくださってます。はい、
なるほど。はい、じゃあ松井さん、ラグビー部の指導者の指導者の指導者が青木さんという認識で合ってますか？
その通りです。
かなり長くなりますね、指導者が。そうなんですね。
はい、リスナーの方々のね、記憶にもまだあると思います。2019年のあのワールドカップのね、
はい、
実はその13年前に2006年にあの大活躍した選手たちが、あの活躍するベースとなる一つのこう、なんていうんですかね、このチームの元を作った方ですから、もうラグビー界ではレジェンドというか指導者のレジェンドなんですよ。
はい、ね、 って名門とも言われる流通経済大学柏高校で総部からですもんね。
そうですね、まあですよね、ゼロから、
はい
はい、立ち上げさせていただきました。いや、
そして全国大会に21年連続23回出場という、はい、もうなんとも輝かしい記録をね出してらっしゃいますけど、はい、まあそんなに強いチームを作れた理由っていうのはどういったところにあるんですかね。
うん、やはりですね、その私自身が、まあ、ゼロからその学校を立ち上げるのと、やっぱりラグビーを通した人格形成を学校の基本にしたいと、まあ、いう理事長のお考えがあって、すごいそれに感銘して、でその中で、まあ、一番嬉しかったのが、私がその任命をされたというか、白羽の矢が立ったというのが、その思いがすごく私にとって大きかったですね。はい、ですからその思いが強かったので、必ずこの高校大学を全国レベル、いや日本一にするぞという熱い願望、はい、夢がその時はあったと思います。
創部当初からその思いがあられた。
そうですね、まあ根拠のない自信みたいなものがあったと思います。本当にそういう願望は強かったですね。
でもなかなかそういった願望があっても、うん、達成できるものでもないですよね、青木さん。
うん、やっぱりそこに本気、まあ本当に本気で打ち込まないと思考って現実化しないんですけど、先生がすごいのは、その寮に寝泊まりして子供たちと一緒に、だからこれ本気じゃないと、子供の寮に寝泊まり、家族もいるのにですよ、単身そこに寝泊まりしながら、まあ、そしてあのラグビーの世界って割とやんちゃだった子が入ってきたりするんですよ、はいはい、そういう子に対しても本気で、もう真心持って、だから私はあの松井先生は本当に愛の人だと、本当にあのお世辞抜きに思ってます。
うん、それはなんでその寮に寝泊まりをされてたんですか。
あのやはりですね、その、まあ、あの遠くから来る子も増えてきましたので、まあ、その片道2時間3時間かけて来てる子も増えて、それで全国からもう来たいという選手が増えてきたので、で、まあ、学校側と相談して寮を作る。だから寮を作った以上はですね、やはり学校では先生だけども、家ではちょっと親父にならないかなということで、はい、まあ家族の協力を得て、はい、私一人、寮に住んで、まあ親父代わり先生代わり、非常に難しかったですけどね、そんな形で。だけど本当に、だけど今思うと楽しかったですね。
はい、ご家族の支えがあってこそですね。
いやそれはもう未だにもう頭が上がりません。ですから今家では静かにしてます。
そうですね、はい、そうやってだんだんと、ま、勝てるチームというのを作られたんですか。
そうですね、まあ、勝てるチームはその寮の前に、実はその創立のゼロからですから、3年間でやっと学校ができるじゃないですか、で4年目からやっで初めて卒業生出しますよね。
ああ、そうです。
でその中で7年目に、まあ、たまたまですけど、まあ、全国大会に出ることができたんですよね。で7年目だから5年目には決勝には行けたんですよ、千葉県の決勝には5年目に行けて、12対8で4点差で負けたんですね。でその翌々年に全国大会に初出場した、はい、そんな形ですかね。
いやたまたまっておっしゃってますけど、それはどうなんですか。本当にたまたまなんでしょうか。
いやいや、もうまさにもう血のね滲むような努力をしたんですよ。ラグビーの練習ってすごいですもんね。
そうですよね。でもまあ勝てるチームというのと、まあ雰囲気の、まあ、いいチームというの、なんかちょっと違うんですかね。
そうですね。よくあの雰囲気とか一体感という言葉をよく、ね、一体感のあるチームという、例えば今回、慶応が高校野球で優勝した、仙台育英優勝した、本当に一体感のあるということを言われてますけども、一体感を優先するのは私はちょっと違うんじゃないかなと。一体感というのは失敗や成功やいろんな曲折があって、結果一体感っていうのが生まれると思うんですよね。ですからその一体感を先に目指しちゃうと仲良しクラブになってしまう。ですからある目的に向かって目標設定しながら、いろいろなぶつかり合いもあるでしょうし、成功例もあるだろうし、失敗例もあるだろうし、そういうものを、経ていった結果、一体感という言葉が雰囲気として見えてくるような そんな感じがします。
まあ、青木さんもね生徒さんたくさんいらっしゃいますけれども、はい、うん、まあ、指導者として共感できるところなども、
いやいや、もうもちろん今のお話を聞いて、もう本当やり抜いてきたというか、本気で自分の人生かけてきた松井先生だからこそ生まれる今の一言ですよね。だからやっぱり和気あいあいって言っても、やっぱりそれは自然にみんなが本気でやっぱりお互いを相互信頼、相互尊重、そのお互いがお互いを認め合って本当に一致団結していく中で生まれてくる一体感なんでしょうね。素晴らしいと思います。
本当ですね。だから選手の皆さんにも信頼してもらわなきゃいけないわけですもんね。それはどうやって絆というのを作られたんですか？
選手に信頼されるというよりも、
はい、
本気でぶつかってました。
あ、
もう、うん、本気で、もう喧嘩をするぐらいの本気で生徒とぶつかってた。はい、今思うと本当に本気だったなっていう、はい、ことが多かったです。本気でぶつかってましたね。
これ選手たちもだから本気でぶつかってくれるんですか？
はい、
だから
私がもうグラウンド立ったらもう本気だっていうのが分かるんで、向こうも本気でやらないとっていうことで、まあ一心伝心じゃないですけど、そんな雰囲気あったと思います。
いや、松井先生はね、そしてね、実はその熱血ってさっき僕言ったんだけど、はい、本気で本音で本心で本当に体当たりする指導をして、でもう非行化している子どもたちを更生させたり、もうまあ本当に大きな、そのなんていうのかな、子どもの人生にもね良い影響を与えたんですけど、でもある出来事があって、大変な辛いを実は体験もされてるんですよ。その辺もね、ちょっと松井先生話してもらえますか？
そうですね、やはり私の本気、まあ、今となったら本当にこのパワハラで、の問題が出てくると思いますけども、やはり私たち小さい頃から青木先生のおっしゃった外的コントロールで育ってきました。その外的コントロールが私の最善、これで私も育って、これが当たり前、ですからそういう形でですね、私も選手にその本気で最善でこれが正しいんだということで、今思うと外的コントロールですけども、それが伝わらなかった一部の生徒がいた。それがやはり私がまあ本気でぶつかったがゆえに本気で手を出した、これは私は愛情だと思ってました。ですけども、それをそう捉えてくれなかった学生がやはりそれをまあ体罰だということで、親と子どもたちの2、3名ですかね、その子たちに訴えられてしまって、で私はその訴えられたことに対して、これは事実ですから、まあ新聞でも言いましたけど、それは事実だということで、まあそれは認めました。だけどね、一番ショックだったのが、やはりそれが伝わらなかった、私の指導力のなさが一番伝わらなかった部分がつらかったですね。はい、で今までは本当に、うん、あの卒業生もたくさん戻ってきてくれたので、もうこれでよかったんだ、ある意味もしかしたら私自身が裸の王様になってしまっている部分があったり、これが正しいんだというその自分の価値観で動いてしまってた、今思うとですよ、はい、その時はまあ最善だったんですけど、やはりそこが大きかったのかなって今振り返るとですね思いますけど、一番ショックだったのが、その手を出したのは私はその子のためだと思ってやった、けどもそれが伝わらなかった、その手を出した事実よりも私は伝わらなかったことの方は、真意の方が、その当時は辛かったですかね。でまあ自らこういう状況になりましたので、でマスコミ耳を取り上げられちゃって、本当にお恥ずかしいですが、ヤフーニュースのトップになったり NHK 出たり、ね、テレビ番組もね、そういう形で出るような状況になってしまったので、まあ自ら監督を辞任をしました。はい、そんなことが実はありました。は
い、今だからあのしくじり先生という自分のことをね、そういうふうに言って、自分のその時の体験とやっぱり同じようにスポーツの指導者の人で、どんなに愛情があってもやっぱりそのまあ、相手からパワハラと受け止められるような指導ではなくて別の方法があるということで、今講演活動をして、まあプロスピーカーとしてあの全国で講演してくれてるんですよ。この間もあの新聞にも取り上げられて、もうすごいあの 良い意味で取り上げられたんですね、今度は。
なるほど、はい、それはまあ自分ご自身の反省なども話される講演会なの、
ね、そうですね、やはり私はその当時も監督を私は一生やってグランド人でいいなっていうぐらいの気持ちでやってましたから、その志半ばで辞任をした。ですからそこからは青木先生と会うまではもうどん底の瞑想、自分のやるべきことがない、目標がない、夢がない、もうないものでなりという形で、でそこで青木先生と出会った時に、うん、人はいつからのどこかに良くなれると、人生においてはね、目的が大事なんだよという中で、この選択理論、そして外的コントロール、そういうものをさ、まさしく俺はこれをしていたんだ、じゃあどうしていったらいいかということの学びが今の指導、いや私が今経験上しくじった、またもう悲しいけど未だにはやはりパワハラでね、いろいろ訴えられている現状が未だにあると、本当に私がと同じ思いをしている先生がいる、できればそういう人たちにも愛情があると思うんですよね、うん、ですからそういう人たちが私と同じ気持ちになってほしくないからこそ、先ほどの指導者の指導者と、そういう道を私は歩もうと、本当にその青木先生と出会って新たな人生の目的願望が明確になった形で今活動させていただいています。
先ほどご自身でもおっしゃってた瞑想時代っていうのがその時代で、うん、青木さんとの出会いによって乗り越えられたみたいな形ですか。
やはり本当に青木先生もよく言うんですが、人は人によって磨かれる、出会い、そして上質な情報によって人生は変わる、まさしくそれを体験、そして体感させていただいている感じです。
あの外的コントロールっていうのが、批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰与える、目先で褒美で釣る、プラス、まあ、先生は体罰ってなったわけですけど、まあそれに対して傾聴する、支援する、励ます、受容する、尊重する、信頼する、意見の違いについては交渉する、この交渉というのが実はすごく重要で、相手の願望の中にラグビーが入ってるわけですから、どうしたらその本人が求めている強い選手になれるのかを本人に考えさせながら良い方にリードするという手法なんですけど、ただ先生はほとんどそれをしてたわけですよ。ただそのごく一部の門限守らない、それからもうタバコを吸うとか、まあ、例えばあるじゃないですか、そういうルールを守らない子で、いくら言っても通用しない子にやっぱり体で言ったわけですよね、もう体当たりで、それがまあこの問題を起こしたわけですけど、でもまあ多くのスポーツ界の指導者の人っていうのは同期前なんですよ。スポーツ界の指導者だけじゃないです、親も子供にやっぱり本気でぶつかってんですよ。でも子供はやっぱり受け止めるのはその苦痛感情を受け止めるので、やっぱり親子関係が悪くなったり、先生と生徒の関係が悪くなったり、まあそういうことをね、講演を通してもっとこういう技術があるよってことを伝えてくれてるんです。
そうなんですね。松井さんはその傾聴という、まあ、耳を傾けるというところはどういうふうにお考えですか。
そうですね、本当にこの学びの中で傾聴することの大切さ、傾聴するというのは、あの本気でその人を支援を使用して、その人をリスペクトして、まずは事実を受け入れるという姿勢があるからこそ傾聴できると思うんですね。で私はこの学びの中で傾聴するのには、そういう内面的な姿勢があるから傾聴する、で傾聴することによって本人の事実を受け入れる、受容する、それからどうその人が捉えてるのかっていうことを分かりますよね、
はい、
であればそこで今青木先生も言いましたけど、してほしい、であればそれを交渉するというのは、であればこういう形でしてほしいことを情報提供する、で最後にお一緒に頑張ろうよって背中を押す、そういうものをすごく学ばせてもらった。だから最初はですよ、先ほどの逆で批判する、責める、あれを聞いた時、これ俺のこと言われてるのかっていうぐらいに、と思って、まさしく俺これしかやってなかったな、もうこれのマスターだったなって感じですよね。 ですけども本当に学びを深めることによって、はい、本当にそこが大事だ、やはり受容するということと、うん、受け入れる、そして、うん、その事実に対してどう捉えていくか、うん、事実は一つなんだけどどう解釈していくかって、非常にそこが深い学びであり大事な学びかなと思いますよね。
てか本気であることには当時も今も変わりはないけど、
あり方は変わってません、変わらないです、やり方は変わったと思います、
向き合い方が、
いい言葉ですね、はい、あり方は変わらないけど、はい、やり方が変わった、
なるほど、
素晴らしい、
はい、うん、そうなんですね、まあ、それは時代の変化にも関わってるんですかね、
う
ん
う
ん、
今必要だと思います、ただ私は今思うと、あの時はもう人を憎んで恨んで全て、申し訳ないけどマスコミも恨みました、はい、だけど今思うとあの事件は私にとって良かったなと思うんですよね、うん、やっぱりあそこで気づかせてくれて、
はい、
今私は確かにラグビーは大好きです、だけどその時は結果を出す指導者で、ある意味目標から上ですよね、で今は青木先生と出会っていろんな学びをした時に気づいたんです、私はラグビーは好きだったけど実はラグビーは一つの手段だったんだな、うん、じゃあその手段の目的は何だった、人を育てること、人の成長がすごく自分の中で必要だ、うん、それが私の目指すところだったんだっていうことに気づかされたんです、うん、ですから今思うとすごくあれは、あの事件は事件として私にとってはプラスに今は捉えられてます、うん、
いや感動なのはね、その思いっきり松井先生をこき下ろした記事を書いた記者が松井先生が講演するっていうんでスッと忍んで聞いてたんですよ、ついこの間、そしたら先生のお話を聞いて、はい、この人は人生がまるっきり変わって、今は世の中のためにしくじり先生ってあえて自分で呼んで、こんなに世の中のために生きてるんだって気づいて、その同じ記者が今度思いっきりちゃんとまともに松井先生が言っている講演の内容を記事にしてくれたんですよ、これすごいでしょ、
またそれ驚きはヤフーニュース載ってるんですよ、
すごい、ちょっと今度はいい報道、
いい方のいい方の
そうなんで、そんなこともあるんですね、
うん、
じゃあこの一件を経て、うん、まあ、松井さんご自身の生き方、こうラグビー以外のも生き方も何か変化ありましたか、
うんうん、そうですね、先ほども言いましたけど私の人生の目的が明確になった、ラグビーは手段だった、
うん、
私はやはり人の成長、
うん、
そこが私が一番の私の人生の中心にあるんだということに本当に気づかせていただいた、それは青木先生のおかげです、
一方で今のお子さんたち、だから選手、学生たちがまあ問題を起こしてしまうというケースもまあるじゃないですか、それはこうどうなんでしょう、親としても指導者としても子どもたちに過ちを犯させない指導っていうのは何かあるんでしょうか、うんうん、
やはりですね、その今例えば今回、今日大の大麻事件、実は私のスポーツ部会の副会長が、日本協会のアメリカンフットボールの理事長なんですよ、この間も取材を受けてたんですけど、うんうん、まあよく2人で話すんですけども、やはりなんて言うんですかね、うん、そのアメリカンフットボールの指導も大事だけど、やっぱり先ほどに言ったあり方であったり人としてであったり、やはりそこが少し欠け始めて目先の勝ち負けに走っている現状が未だにある、
うん、
それがあの大麻だとか、うん、いろんなことにつながってんじゃないかということで、ちょっとその私たちの部会の中でも議論になりました、
これね、スポーツでは勝敗でしょ、子供たちからするとお受験なんですよ、
お受験、
お受験、いい学校に入らないと負け組扱いされちゃうんですよ、でも親は子供を人格者に育てていくことが目的のはずなんですよ、だから勉強ができようとできまいとあなたには価値がある、うん、もう内々の理解者として本当に接していく、それが僕は大事じゃないかなと思う、だからそれは親であろうと教師であろうと経営者であろうと、 その対象となる、まあ、メンバーまたその部下また、そのメンバーの、まあ、声員ですよね。その人たちに対してやっぱり本当に肯定的な考え方でどうしたらそれを、まあ、具現化できるか。私あの今回 WBC のね、あの野球、まあ、世界一になりましたよね、はい、まあ、栗山さんはねなんかそういうことをねあの村上さんに対するね、はい、指導でも示してたんではないかなと思うんですよ、はい、真の指導者はやっぱり根底に人間愛があります。ただその表現がねやっぱり外的で育った人は外的コントロールが出てしまうので、やっぱりこの選択理論という心理学を学ぶことによって効果的な指導法ができるようになると、まあ、それを今スポーツ部会で今その副会長と一緒にですね進めてくれてるんですよ。松井先生は
自分が育ってきた環境とまた今の環境というのもまた変化がありますからね、うんうん、自分もそれに対応していかなければならないなというのも感じました、う
ん、ですから親、はい、指導者が変わらなければ子どもたちが変わらない。なるほど。今回の大麻の事件も、まあ、子どもは、ね、学生はやはり興味でやったと思います。だけどですけどもそこの部分で言うと我々指導者親が変わらなければ子どもたちは変わらないんじゃないかなと思いますけど、
その松井さんの熱血と愛情というのがとてもよく分かりましたね。伝わりましたね、
はい、伝わった、
はい、さあ今回はですねここでお時間となってしまいました。青木さんどうでしょう、松井さんとのトークいかがでした。
いや嬉しいですね。僕はあの松井さんのこと大好きなんですよ、やっぱり表裏ないし、はい、まあ、僕も表裏ないのがモットーなんで、
ないです、はい、
だからそういう意味では本音本心本気で生きてるもの同士なので、はい、今日はもうとってもなんか嬉しい、はいはい、そういう対談になりました。
また来週も楽しみにしたいと思います、
はい
はい、次回も流通経済大学ラグビー部でアドバイザーの松井秀幸さんとのトークをお送りいたします。さあ次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さて番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でもお待ちしています。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介させていただいた方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさい、こちらをプレゼントいたします。皆様たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチーメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。